それではお話をいたします。私たちの龍城学院は毎年11月に行われる創立記念礼拝の午後、矢事にあるマーガレット・ヤング先生のお墓にお祈りに行くということを行っていました。去年はコロナの影響があって行くことができませんでした。そして今年も同じように創立記念日の午後に多くの人々と一緒に行くことはできないということで、今日有志によって午後にマーガレット・ヤング先生のお墓参りをすることになっています。皆さんもよくご存知かもしれませんが、マーガレット・ヤング先生はこの龍城学院を作った人になります。この龍城学院はそのようにヤング先生をはじめ多くの人々の人生の上に成り立っています。私たちが学び働いているこの学院は、多くの先生たちや職員、そして学生の方たちの人生によって作り上げられています。そしてその長い歴史の中で多くの人々はすでに天に召されています。それらの人々が命を懸けて築き上げた龍城学院の中で私たちは今生きています。多くの人たちの命によって私たちは今生きています。去年の11月の5日、現職の先生だった藤塚滝子先生が天に召されました。あと1ヶ月ほどでその1年一周忌を迎えます。今日はこのお祈りの中で藤塚先生のことも一緒に心に留めながら祈りを続けていきたいと思います。ヤング先生をはじめ、昨年現職でこの世を去られた藤塚先生、そしてすでに天に召されているたくさんの先輩たち、それらの人々は龍城学院に一体何を残してくださったのでしょうか。私は先ほど、それらの人々が捧げてくださった命の上に、人生の上に私たちの意味が今があるとお話をしました。その真実は決して間違いではありませんが、私たちはしっかりとそれらの先輩たちが何を残してくれたのか、何を伝えてくれたのか、そして一体何の上に私たちが今立って生きているのか、そのこともしっかりと気づかなければいけません。ヤング先生や藤塚先生が私たちに残してくださったものが一体何なのか、龍城で長年働いている先生方であれば、おそらくヤング先生が残した詩をご存知だと思います。それはこういう詩です。種まき、翼広げた天使が愛と真理と光明との種子を一粒手に持って飛ぶのをやめて考えた。これが大きくなったなら素晴らしい実がなるように、どこにまいたらよいのだろう。救い主様それ聞いてにっこり笑っておっしゃった。私のためにその種を子供たちの心にまいておくれ。この詩は私たち龍城学院のその存在意義を非常に可愛らしく豊かに、そしてヤング先生が何を残そうとしていたのかを本当に直接的に私たちの心に訴えかけてくれる素晴らしい詩です。種まき、種をまくというモチーフは聖書の中に本当にたくさん登場し、 大切にされているものです。イエス・キリストが与えてくださった愛と教えを種に例えて、その種を私たち一人一人が世界中に撒いていく必要があるというものです。その中で聖書は時に私たちに厳しいメッセージを与えます。それは種を撒くのはいいけれど、撒く場所も非常に大切だということです。見当違いなところに撒いていても、それは何にも実らない。おそらくその一つの聖書の教えをヤング先生は心に留めながら、自分に与えられた種をどこに撒くべきなんだろうか、自分が築き上げようとしている龍城学院の種を、その種が撒かれるべき場所はどこなんだろう、そう考えて、当時社会的にも虐げられ学ぶ機会もなかなかなかった女性たちや子どもたちに、その存在にこそ種を撒く必要があると考え、この詩を作ったんだと思います。自分に神様から与えられた種を子どもたちと女性たちに撒くべきである。その思いがこの種まきという詩には込められていると思います。実は数日前、私の10歳になる息子が学校からある花の種をもらってきました。それはおしろい花という花の種だそうです。そのおしろい花の種は砕くと中に白い粉のようなものが入っていて、それを水で溶かすと白い水になって、昔の人たちはそれを肌に塗っておしろいをしていた、そこからおしろい花と言われるそうです。息子は学校でそれを習って、私にそういう種をもらったよと話してくれました。そして私は何も考えずに直感的にこう言いました。ああ面白そうだね、じゃあその種砕いておしろい作ってみようか、そう言いました。そしたら息子はこう言いました。うん、やらない。その種をまいて僕は育てたい、そう言いました。私はその言葉を聞いてハッとしました。私は息子に、よし、その種潰しておしろい作って、その作ったおしろいで二人で楽しもう、そう思ったのです。でも息子は自分に与えられた種を撒きたいと言った。聖書に種というものは撒くべきものとして本当に大切なものと存在していますが、この現代社会を生きる私たちは種をどう使っているでしょうか。実はよく考えると、私たちが種をどう使っているかというと、最終的には自分が食べています。確かに撒くかもしれません。でもその撒いた種はなぜかというと、そこから実りを得て自分が食べるためです。世界に食べ物をもたらすため、結局は自分で消費するために種をまいています。結局はどのような形であれ、種を自分のために使っています。ご飯もそうです、小麦粉もそうです、味噌も醤油も、そして私たちが食べるありとあらゆる野菜も、すべては結局種です。 それを私たちは食べている。私は息子に自分が手にした種を自分のために使おうと呼びかけていた。でも息子はそれを撒きたいと言った。ああ、結局自分は自分に与えられた種を自分のために撒いていた。自分のために使っていた。そうハッとしました。聖書に込められている種まきのメッセージは、ただ単に撒けばいいということではありません。自分以外の人のためにその種を使いなさいというメッセージです。ああ、そういえば私は昔から自分のためにしか種を使ってこなかった。ここ最近そう思っています。私はひまわりの種を食べるのが大好きでした。ひまわりの種をもらったら絶対にまかずに皮をむいて自分のために食べていた。でもきっと息子ならそれもまきたいと言うんだろう。ヤング先生も藤塚先生もきっと自分に与えられた種を自分のためにはまかなかった。子供のために、女性のために、そして特に藤塚先生は今在籍している学生たち一人一人のために、神様から与えられた知恵と知識と愛という才能の種をまいてくださった。私たちはそのような人々がまいた種、その上に立っています。自分の種にまいた種ではなく、ヤング先生や藤塚先生によってまかれた種の上に私たちが生きている。そう考えると、これから先私たちが何をなすべきかははっきりとしているように思います。その私たちのためにまかれた種を、私たちにまかれたんだから私たちが収穫して食べていいではありません。その種から私たちの心の中に実った実りを、今度はまた将来の学生たちや子どもたちのために種として龍城学院にまいていく。そう考えると、歴史の中で代々行われていく龍城の種まきは決して誰かに食べられることはありません。必ず長い時間をかけてまかれ続け、永遠に受け継がれていく。収穫の働きではなく種まきの働き、そうやって龍城は歴史をこれからも紡いでいくと思います。その大切な働きの中に今私たちもいます。繰り返される生と死の中で、神様から与えられヤング先生によってこの世界に目に見える形で出来上がった龍城学院の種まきは、これからも永遠に続いていきます。そしてそれが世界を形作っていく、その大切な中に私たちもいるということを心に留めながら、もう一度この世を去って龍城学院の歴史を築き上げてくださった方々のことを覚えて祈りを続けていきたいと思います。
お気に付けください。